カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、春爛漫と言ってもいいのではないでしょうか。まだ見に行けていないんですけれども、土日にはまだ桜、三分咲き五分咲きといったところだったんですが、今ちょうどいい感じではないかなと思っております。さあ、たくさんの観光客でにぎわっていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は新しい日本文化を創造する、そんなテーマでお届けします。若林株式会社総総若林健さんに久々にお越しいただきました。若林さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。もう何年ぶりかなと、こうね、先ほど、事務所に入ってきていただいてご挨拶してたんですけど、何年ぶりでしょうかね。5、6年ぶり。でも、いろんな、京都三条ラジオカフェが、そうそう若林さんに大変お世話になっておりますから、こういろんな打ち合わせなどでも、あるいは、なんか、お昼食べに行った時にどっかで会うとか。
会いましたね。よくその辺で。
そうですね。なので、何年ぶりかがあまりわからないという、そういうところなんですけれども、なんと、最初に来ていただいたのは、もう本当に、曹操ができて間もないということが、まあ、わかったわけなんですが、なんと曹操は去年、15周年お迎えになったんですね。
そうです。
もうちょっと言ってください。
なんすか。そうなんですよ。
いつ創業しました。
いやいや、15年前ですね。そうですね。
2003年ということですね。2003年ですか。
あ、そうです。
やめてください。
いやいや、2003年でした、確か。
に創業で。
3月8日ですかね。
あれ、それラジオカフェと一緒じゃないですか。
です、ね、同期ですね。じゃあ
本当ですね。3月31日なんで。
あ、そうですか。
あの3月31日ってなんか、あ、違うわ、4月1日がこの繰り下がるっていうか、はい、いろいろあって、
はい、
同期です。
同期ですよね。
はい、同期です。はい、
じゃあもういろいろ15年間
どうです。そうですよ ね、はい、
松岡さん変わらはりませんね。
打ち合わせ通り言っていただいて、いや、
ほんまに年取られへんなと思ってちょっとびっくりしたんです。
いや、あの、その言葉をそのまんま、
いやいや、僕結構行きましたよ、
打ち合わせ通り。
いや、ほんまに、
いやいや、ね、あの、なんて言うんですかね、若林さんは、あの、本当に拳のようなというか、
拳
武士ですよ。
武士ね。なんなんですか、この間は。なんか言ってくださいよ。
ちょっと、ちゃんと喋ってください。ね、まあ、15周年になられて、それで、その初回は、曹操ができて本当にまあ1年足らずといったところ で、
そうです、ね、
ラジオカフェも1928ビル、三条五小町にある九万日新聞社の京都支局のビル の、 1階で放送してたんですけど、その時にテキスタイルデザイナーの脇坂さんと2人で、
そうでしたね、
お越しくださったんですけども、はい、その頃は直旅の話題でお越しいただいたかと思いますが、
はい、
商品数ってもう止めどなく
節操なく作ってるんで。あの頃の
はどんなんでしたか。
正確にはもう覚えてないんですけどね、
はい、まあ直旅が中心だったと、
中心というか目立ってたんですね、
はい、私たちにとって今までにないもの、
そうです。だから直旅は
伊勢木綿もあったかも
しれないですね。ありましたね。そういうのとか、まあ、タオルとかね、はい、クッションとか T シャツとかいろいろ作ってたんですけど、そんなものは一切話題にならず、地下旅が話題になって、で地下旅がその当時の会社の売り上げをちょっとまあ救ってくれたみたいなところがあったんですよ、
はい、
であれやってなかったらもう完全に倒産してたんですよね、そうそうは。
あ、そうなんですか、
はい、地下旅はやっぱりキャッチーで、まあ、そこそこ面白みがあって、あれが売り上げをこう取ってくれたんで、まあ、次のステップに行くことができて、
あ、
で、まあ、いろいろ展開していくことができたんですね。
そうですか、
はい、
そうすると今でもその店舗、何店舗か、5店舗ですか、
そうですね、まあ、9個ぐらいあるんですかね、実は。
あ、9個ぐらい、はい、実はと申しますと、私たちが本当に新京極から、東に入った、はいはい、あそこは5店舗、
あそこにね、
いやもっとあります。
そうなんですね、ちょっといろいろ地下とか2階とか、
それも入れてということ
で、そのセクションで分けてるんですよね、
はい、
茶席があったり、はい、生地屋があったり、はい、子供、レディース、はい、メンズ、履物、
はい、
袋物、手ぬぐいっていうような感じで、
はい
はい、セクションごとに、まあ、店舗名を変えてまして、っていうのを合わせると9個ぐらいあると思うんですけどね。
あ、そうですか、
はい、8個やったかな、まあ、ちょっとあんま覚えてないですけど。
あ、はい、大丈夫です。で、やっぱりこう歩いてて、こう海外から来られたりとか、あるいは遠方から来られたりして、
はい、
そうそうどこかなとこう携帯で見ながら来られても、はい、やっぱり分かるっていうところが、そうそうやなっていう、
まあ、
う
ん、いやいや、やっぱり Google が発達したからじゃないですか、それは。おかげで前までやったらものすごい道を聞かれる電話が多かったんですけど、
あ
の辺ちょっと分かりにくいですよ。
分かりにくいですね、説明もなかなか難しいですよね、はい、
でもまあやっぱりこう Google とかああいうものが発展したおかげで、
はい、
多分今ああいうのスマホ持ってる人は普通に来れてるような気はしますけど、
あ、外国の観光客、
外国の人 もまあ、日本の方もね、
はい、
ただまあちょっとそういうの持ってない高齢の方とか、
はい、
そういう人たちはやっぱりよく迷ってたどり着けなかったみたいな話も聞きますね。
あ、そうですか、まあ、そういういろんな方がソースを目指してこうやってくるという、そういうブランドになったというところですね。
いやいや、まだまだ、はい、
まだまだ発展し続ける気ですかと。いやいや、そう、もうびっくりするのが、
はい、
この、いろんな企業とコラボレーションして、
そうですね、
まずコンビニで水を買った時に、あれ、ソーソーの
ハンカチ
がついてきたって、 そしたらあの水買おうかみたいな、そういうことがあれは割合、そういうコラボレーションの初期ですか。
そうですね、ああいう企業もののノベルティつけさせてもらうのは、サントリーの天然水が、まあ、実質最初かなと思います。
宣伝しましたね。
すいません、そういうのあかんのでしたっけ。
あ、いえいえ、大丈夫です。
はい、それが最初やったかな。 あれ300万個ぐらい配ったと思うんですよね。
そうなんですか。もう可愛い、本当にちっちゃな、あれはハンカチでしょうかね。
はい、
だけれども、そうそうというところがすぐ分かると、ね、やっぱりあれが売れる、
うん、
そのサントリーにとっては売れる要因に大いになるっていうところですけども。
そう思いますね。それまでは、まあ、キャラクターが多かったらしいんですよね。
あ、
まあ、なんかドラえもんとかキティちゃんみたいなとか、そういうのが
ありものを、そういうライセンス料かなんか払って、
そうです、そのキャラクターがプリントされたハンカチですとか、
は
い、いろいろそういうものが
持ってます。
ノベルティにつくの多かったらしいんですけど、はい、その真面目にね、テキスタイルデザインっていうものをノベルティにしようみたいなことで採用されたのは、はい、サントリーでも初めてって言ってはりましたね、当時は。
そうですか。そうすると、そういう、そのためのテキスタイルデザインを使って何かをするということを、
はい、
他の、まあ、企業ブランドも、うん、
まあ、あんまり
考えるきっかけになった、
なったかもしれませんね。はい、その後いろいろなところからオファーもらったこともありましたから、
はい、
まあ、かわいいキャラクターじゃなく、かわいいテキスタイルデザインっていうことで、まあ、子供にもいけるし、大人の人にもいけるデザインって、どっちもいけるっていう まあ、そういうことをちょっと気づかはったのかもしれませんね。
そうですね、はい、そして、まあ、日本の、かわいいという、まあ、それは割合世界で人気ということが以前から言われてますけども、ね、やっぱりそれそうではなくて、その日本ならではの可愛さというところを追求された、
うん、そうですね、はい、まあ、テーマをやっぱり日本の自然とか、はい、そういうところにこう設定することが多いんです。だからまあ四季を表すとか春夏秋冬をデザインで表すみたいなものは、まあ、世界中あんまりないじゃないですか、まあ、四季がある、四季を楽しむ文化自体が世界であるかというとそうじゃないんで、
そうですね、
そこ自体を
私たちにとっては当たり前
でも、当たり前でも、はい、でそういうものを夏は夏のデザイン作って、春は春のデザイン、まあ、例えば今ですと桜のデザインの、まあ、手ぬくいですとか、まあ、いろんなものを楽しむっていうのは日本っぽいなと思うんですよね。そういうことをテキスタイルデザインの中でやるっていうことが、まあ、なかなか珍しいことではあったと思いますけどね。
ああそうですか、
はい
はい、まあ、そのこの四季がある日本っていうのは本当にこう食の面でも、
そうですね、
そうやって物の、中でも、あ、春なんやなとちょっと一歩先の、はい、が、行く感じで、あると、あ、春来るなっていう、そんな感じになりますよね。
そう思うんですよね、
はい、
だから夏暑い時でも涼しげに見えるもんを持つとか、
はい、
そういうのがやっぱりこう昔からやってきた日本の文化なんじゃないですか。大衆の人がやってきた、
はい、
まあ、それをデザインでやろうっていうことですね。
ああそうですか。その、まあ、企業のコラボレーションのお話なんですけども、まあ、サントリーのその天然水から始まって、うん、もうすごい
いやいや
最近で言うとなんかエビセンいただき
ました。カッパエビセン、
いやいや、はい、皆さんご存知のその包装紙もそうなんですけども、まあ、食べ物もちょっと前はなんかあれもありましたよね、ポテトチップ、はい、
まあ、そういうキャンですね、
はい、で、まあ、そういうお菓子、皆さんが、普段なじみのお菓子のパッケージデザイン、それからもっともっといろいろありますよね。ちょっと教えていただけますか。
なんですか、言ってください。いろいろ
面白いなと思うのは本の想定、カバー、
あれね、
言わないと思い出さないですか。あんまり数がありす
ぎて。いやいや、そうじゃないですけど、ほんまに忘れてるんです全部
あ、終わったことは忘れるっていう立ちですか。
そうですね、全部忘れます。
ほう。それはそういうふうにして新しいことを考えるという、そういう主義、
じゃあ、いや、ほんまのこと言うと、はい、ただ単にアホなんやと思うんですよね忘れっぽいってもういちいち覚えてないですね、もう昨日のこととかいやでもほんまにもう今のことしか考えてないんですよ。
いやいや、
今何するかっていうことがやっぱり大事で、終わったことはまあ別に覚えててもいいですけど、覚えてなくても別に人生何もね変わらないじゃないですか。
素晴らしい私もそのような生き方をしたいと思
います。でも昨日のこと、1週間前のこと、1年前のこと、ずっと頭にあってもね重なるし、
それをこう自慢にしたり後悔したりとか何の得にもならないっていうことですかね、うん、
そうですね、得になってたら覚えてるんじゃないですかね。
あ、そうですか、はい、
まあ、結構身軽でいたいっていうのもあって、とにかく今やらなあかんことしか考えてないですね。
素晴らしいそうか、やっぱりあれですね、やっぱり世界の曹操になる人は違うやっぱり
栄養に解釈してい
ただいて、あれですね、もうコラボレーションした企業っていうのは本当にこう時計、ね、成功さんとか、
そうですね、
指が来ましたけど、それからなんかお酒もありましたし、
あ、月経感ね、
はい、あ、ちゃんと言わはりますね、
ヒントもらえたら覚えてきます。
ああ、そうなんですか、その成功は何かこうパッケージ、
成功はね、まあ、実は時計作るつもりで話が来てたんですよ。
ああ、時計が売れそうです。
ちょっとまあいろいろあって頓挫してて、
はい、
でもその担当の方がちょっと時計今頓挫してるんですけど、 パッケージ可愛いんでパッケージから先させてもらえませんかっていうことで、先にそのギフト用のパッケージをいろんなこう成功のブランドがあって、それにブランドごとに柄を分けてパッケージをさせてもらったってことですね。
ああそうですか、はい、特にこう本の、表紙というかカバー、
嬉しいですね、角川さんの、
はい、
なんかこうあれですね、
中身は同じでも、
中身一緒です、
はい、中身は同じでもその表紙が違うと、
はい、
違うもののように感じるっていうのは面白いなと思うんですが、
まあ衣装みたいなもんですね、こう人は一緒ですけど衣装変えたらこうちょっとキャッチーになったり渋くなったりとかいろいろ、中身一緒、中身はいいと、ただ側を可愛くするとそれに反応する客さんが見て、側を渋くすると渋い人が見るっていうことやと思うんですよ。パッケージの力っていうのはそういうもんじゃないですかね。中身は特に変えなくていいって、
ああ本当にそういう力に私たちはこう、惑わされるんじゃないですけども、やっぱり影響を受けるっていうか、
そうですね、まあ、それはやっぱり可愛いと思ったら目が止まって手がちょっと出てパラパラっとしてしまうっていうことじゃないですか。
こう手に取る要因というか、そのきっかけは何かそういうものが必要ですよね。手に取りたくなる、
やっぱり他より何か目立ってるとか、
はい、
可愛
いとか、
はい、気になるなみたいなものが、はい、まあ、ないとまず立ち止まらないですもんね。
そうですね、少し離れててもやっぱり気になるものはすぐ分かるというか、
そうかもしれませんね。
そうですね、はい、まあ、この前雨降りの時にも何回かここのところ行ってるんですけども、
はい、
雨にもかかわらず、はい、もう大変店内にぎわっており
ました。そうでしたか。
世界各国の方も来られてたんですが、
はい、
こう一旦早々のファンになったら癖になるっていうか、あれもこれも欲しくなるっていう、よろしくない感じ。
まあそう言ってもらえるのは褒め言葉やと思ってますけども、
もちろんです。素直に褒めたくないなと思って。
いやでもね、パッと見て一回でもういいわって言われるよりは、まあ、何回も来たいなって思われる方がそれはいいですし、うん、まあ、今後もそういうものづくりができたらありがたいですね。
そうですね、うん、それとやっぱりこれは必須のことなのかなって思うんですけれども、やっぱりきちっとこう作っておられるというのが、
うん、
やっぱりどこかに食べに行ってもそうなんですけれども、やっぱり作り手の気持ちがこう伝わるっていうことが、うん、そういうところしかこうリピートしないですけども、
うん、
やっぱりちゃんと作ってくれてはるなというのが見てわかるっていうか、うん、そこら辺はどうでしょう。
まあそれはある程度分かっているお客さんがそう感じてくれてはるかもしれませんし、
はい、
まあそのもっともっと手前のさっきの話、可愛いからこれいいわっていうところが最初かなと思うんですよね、
はい、
で、まあのれんをくぐるというか、こう深く調べていくと、あ、こんな生地いい生地やったんとか、こんな手間かかった染めやったんとか、こういう作りしてたんやみたいなとこまで来てくれはると、それはそれでまた別の楽しみがこう開けてくるとか、奥に入ってきたらそれなりの面白さも出てくるかもしれませんね。
そうですね、はい、知れば知るほど、まあ、面白いというか奥が深いというか、
そうですね、で、まあ、表面だけで別に子供服がね、はい、お子さんが可愛いこれ着てたら大人に褒められて楽しいからこれ着てるだけでもいいんですし、高校生の人がね、可愛いタレントさんがつけてたガマ口やから欲しいだけでもいいんですよ。ただまあ物作ってはる人とかちょっと興味ある人がもうちょっと奥まで入ってきた時に、その生地染め縫製いろんなところを見てですね、あ、こういう作り方してはるんやということで興味を持ってもらえるのもまた楽しみかもしれませんね。
そうですね、いいですね、そういうのは。
そうですね、
本当にもう代々そうそう、うん、ファンっていうことになる可能性がありますね、う
ん、まあ、どの段階のお客さんも僕はもうありがたいお客さんなんで、
はい、そうですか。、はい、今染めの話出ましたけども、はい、私これこれ伊勢木綿、
はい、そうです、
はい、これ染めるのに、はい、やっぱり最近こう BS でそういう ナッセンというか、なんだっけ、漆喰屋さんのお仕事ってこんなんですと、
はいはい、
でそういう染め屋さんと交渉するっていう、で染めのこう現場にもこう立ち会っておられて、
はい、
あ、分かってはいたんですが、うん、改めて見ると、うん、あ、染めるって大変だなと。
そうですね、
この何色かの色を出すのにかなりの手間かかってますよね、技術と。
そうですね、まあ、まずその伊勢木綿を白にするのに、
はい、
わざらしといってお湯の中に4日間ぐらいつけて白するんですよ、
はい、
それは普通やったら漂白剤で白くするんですけど、わざらしの場合は漂白剤使わずにお湯だけでずっと煮込んで煮込んで白い状態まで持っていくんですね。で染料が染まりやすくするんですけど、わざらしやってるところっていうのはもうほとんどないんですよ、日本で。まずそこから今度、まあ、京都の染色屋さん工場に持って行って、で、まあ、おっしゃったようにテナセンっていうね、まあ、最近では京片友禅とか呼んでますけど、
片友禅だったんです。
はい、ガチャガチャってこう手でもう
こう色をこう
色をこうなんて言ってるラジオで、そう、はけでバーってやって
塗ってありますよ。
じゃじゃってこう一色一色一色こう吸っていくんですよ。
そうですね。
で、あれがまあはけのヘラっていうんですかね、角度がこう違ったら糊の落ちる量が変わってくるんで、
ですよね。
それを一定にしつつ、スピードも一定にしつつ、まあそれをずっと延々とね、何十メーターもやっていくんですよ、一色ずつ。
はい。
で、まあ最悪なのは夏場なんですよ。あれ、まあ、テレビでは映らないですけど、上から熱風がビューって出てるんですよ、乾かしながらやってるんで。
それはこう、まあ、余分なものがこうにじみ出ないとかいろいろ理由があって。いや違う、
それでも 1,2,3 班とか4班とか使われてるわけですね。
そうですね。
で、1班染めた時に2班目行く時にそれ血が濡れてたら上からいけないじゃないですか。
はいはい。
こう染め1色目やって2色目やるときには1色目が乾いてなあかんわけですよ。
そりゃそうですね。
そのために上からドライヤーみたいなんでバーって風を当てて強制的に乾かすんですよ、
はい、
それが工場内に、まあ、何十台かのドライヤーがあるみたいなもんなんで、
はい、
ま、真夏の締め切った部屋の中でドライヤーを、
はい、
が例えば30台バーってついてますと、はい、その中で仕事やったらどうなります？
はい、いや大変です。
サウナみたいな
熱中症になってもおかしくないという状況ですよね。40度ひょっとして50度近くなってる可能性も。
見学で行った人がやっぱり中に10分いたら熱中症にならはるっていう人が多いんですよね。
ああ、そうなんですか、
はい、そういう中で、うん、まあ、職人さんたちは、まあ、やってますし、
まあ、ほぼ1日、
はい、もうずっとやってるんです。
それがこう片友禅という、そう
です、
の
現場で、まあ、ブラック企業もヘチマンもないんですよね、もう、
はい、
もう大変な、もうそういうの、まあ、表には普段出しませんけど、そういう中で一生懸命染めてくれてはるっていう。
そうですよね、
ことですね。
まあ、そういうことを知るとこの1枚のマフラーが違って見えてくるっていうか。
あ、そうですね、
はい、やっぱりそれだけ手かかるんやなっていう、その肩がある染めやったらそんな難しくないやろって勝手に、勝手なイメージを持ったりしてる可能性があるんですけど、あ、大変やという、まんべんなく塗るってまずそれさえ難しそうと。そうです
ね、はい、
はい、まあ、そういうふうにして早々の商品が出来上がっていると。さあ休憩しようと思ったんですが時間がなくなりそうなので、
はい、
最近の話題を伺います。
はい、
ですね、なんと、もう放送局申しましょう、 NHK、
はい、
大河ドラマ、
はい、
打点、
はい、
今放送中です。
はい、
で、若林さん見てなさそう。
いや見てますよ、何言ってんですか勝手なイメージで見てますよ毎週ちゃんと、は
い、それになんと曹操が協力したというか非常にこう大いに大活躍という、どんなふうに何で。
いや、まあ、主人公の人が着てはるあのオリンピックのユニフォーム、
はい、
ああいうものを作らせてもらったんですけどね。
ストックホルム大会
の、そうですです、
はい、
とか、まあ、世界各国の選手のユニフォームとか、まあ、その他もいろいろ作らせてもらいましたね。
あ、そうですか、 あの色の再現っていうのは大変だと思うんですけども、
まあ実を言うとその白黒の写真から色を再現するんですけど、そこは NHK さんがやってくれるんですね。で、まあ出てきた指示で、そうです、はい、出てきた色指示を忠実に染めるのが、はい、まあうちの役割になってくるんですけどね。
はい。ただその、指示された色をその布地、そのユニフォームの中で再現するのも結構難しくないですか。
はい、どうですか。
そう、色を出すって、
まあ、色を出すのは、まあまあ、指示するだけなんで、あとは工場さんが一生懸命やらはるから、
あ、そうですか、
まあ、それは日常でやってることなんですけどね。指示通り、
指示通り上げましょう。これも打ち合わせ通り
、ね、ゆえみたいな目してるじゃないですか
いや、あのいろいろご苦労があったと伺いましたが、うん、あのどんなとこんなことをやったんやでっていう、なんかどうでしょうか。
そうですね、まあ、まず各国のユニフォーム その国旗の、ね、はい、バランスとかをまあ僕らが決めたりとか、その国旗がプリントでされているのか、あるいは刺繍でされているのか、あるいはプリントと刺繍の両方なのかとかいうものを、まあ、あの写真とか古いいろんな資料を見ながらこう、はい、紐解いていくみたいな、
はい、
このシワのつき方は多分まあプリントやなとか、
あ、
この大きいものをね、はい、バンって刺繍でつけたら多分切られへんと、伸びひんから刺繍やったらね、
あ、
こういうシワのつき方いかへんやろうし、
はい、
これは布で書いてあるのかなとか、いろいろそういうことを、まあ、こう考えていって 再現していくって感じですね。
あ、そうなんですか。はい、はい、あのなんか、ジップの話も、
あ
の
ジッパ
ジッパ、あー、はい、
昔はね、まあ、あのこの頃の時代に使ってたジッパーは、まあ、タロンジッパーやなとか、アメリカの選手やったらタロンやなとか、は
い、タロンってどこの国の、
タロンっていうアメリカの会社があって、
あ、そうなんですか。
今は YKK が買収してるんですけど、その昔のジッパーの形とかあるんですよね。
あ、こう髪型が
形、髪型っていうか、そのスライダーのね、
はい、
手で持つところのスライダーっていうんですけど、
はいはい、
あれの形が、まあ、20年代はこんなん、30年代はこんなんとかってあって、
面白いですね。はい、
まあ、そういうのを、
それを再現されたんですか。
再現、そうですね、再現したものを探してそれを使うと、まあ、何でもいいってわけじゃなくて、その時代ならその時代用の再現したものを使いましょうっていうことで、
はい、
まあ、あの使ったっていうことですけどね。
ああ、そうなんですか。その他に何か面白いことはありましたですか。でも残り1分となりましたんで、もうちょっとやめましょう
やめましょうね
まああの岡林さんは今、最初にこう終わったことはもうあんまり覚えてないと、
うん、
今起こっていることを考えるというふうにお話しされましたけども、これからも若林たけしはこうでいたいというどうなんでしょうか。一言伺います。
まあ、僕は求められたことをやりたいだけですね。自分が何をしたいかっていうよりは、まあ、それが楽しいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですか。やっぱり人生楽しく、
はい、あの、そうですね、
人も楽しくできる素晴らしいお仕事ですね。
まあ、そうあればいいなと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。お越しいただきましたのは曹操若林武さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。